皆さんこんにちは。映画工房カルフのように主催の織川です。映画が作れるようになるポッドキャスト始まります。この番組では20年の個人映画制作経験を通した実践的で現実的な映画の作り方情報をお届けしています。45回目ですね。借り物競争を突破せよっていうタイトルでお届けします。撮影前の準備のお話です。まあ、いろんなロケハンしたり絵コンテ描いたりっていう準備と並行して撮影に必要な小道具を集めるというのも立派な準備ですよね。この小道具の準備についてどうやるかっていうと、一番わかりやすいのは必要なものを買うことです。ただ何でもかんでも買えばいいっていう予算が潤沢な自主映画ばかりではないと思います。なので、美術班がいたり小道具班がいたりすると作ったりっていうことも出てくると思います。まあ、カルフではですね、実は作ることも非常に多いです。なんでかっていうと、僕が舞台の小道具マン出身の人間だからっていうのもあるんですけどね。さて、それ以外に方法があります。おそらくこれが一番多いんじゃないかと思いますけども、それは持ってる人から借りるという方法です。特に日常を題材にしたドラマを作ることは非常に多いと思うんです。部屋の中のシーンとか大学生の映画とか社会人の映画とかで、この誰もが一般的に使ってるようなものを使って撮影するっていう時は借りるという行為が頻繁に行われるはずです。まあ、非常にこれ楽ですよね。携帯ストラップが欲しいだったりとか、部屋にちょっとした食器を置きたいとか、ぬいぐるみを置きたいとか、本を並べときたいとか、帽子を飾っときたいとか、こういうレベルの話であれば、まあいくらでも準備ができそうですよね。持ってる人も多そうです。機材やお金っていうのを借りるのはちょっと抵抗ありますけども、こういう身の回りのものをちょっと貸してよっていうのは貸す方も借りる方もかなり気軽に行えます。僕もこれまで本当に数限りなくいろんなものを借りてきましたね。で、撮影が無事終了します。どうなるか。誰のだったかよくわからない小物が大量に出現するんです。撮影前の借り物っていうのは必ずリストを作ることを必須にした方がいいです。助監督なり制作人なりが担当してこれを行ってください。これはもう本当に意外に重要です。僕もですね、実は人に貸したまんまになってる衣装とか小物っていうのがあるんですけども、かといって返せ、まあ、返せって言葉ひどいですけども、ちょっとあれ件どうなったっていうふうに言うほどのものでもなかったりするわけですよね。こっちもそんなに必要じゃないから貸してるわけです。なので貸す方も意外に軽いストレスになってしまったりするんです。借りた方も忘れてしまったりする。なので宙に浮く小道具っていうのはいっぱい出てきます。うちにも何年経ってもずっと部屋にあり続けてる人のものっていうのがいくつかあります。ここも注意してみてください。このポッドキャストではですね、皆さんからの質問とか感想っていうのを大募集してます。すべてですね、 info@carf.net、こちらのメールアドレスまでメールください。 info@carfu.net ですね。 info@carf.net、こちらまでどんどんメールをください。お待ちしてます。